みんな天才かチャンネル日曜版、みんな天才か機構がお送りする、聞くだけで人間離れしてしまうラジオ番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局がお送りします。収録は民伝スタジオです。皆さんおはようございます。ハルヒトです。
おはようございます。オニマルです。
ミシュランエディです。
今日のお話はやればできるようになるよっていうことを話していきます。5月後半のラジオでは合宿のことを話したんですけど、いろいろまあアクティビティをやるよっていう話もしました。で、そういうアクティビティってやればとりあえずできるようになるんですね、うん、
まあ遊びだからな。
まあそれもあるんですけど、経験すれば大抵のことはできるようになるじゃないですか、うん、それこそこのラジオでも何回か話しましたけど、人にできて自分にできないことはないというか、うん、でこの話って言葉というかね、単語は違えど大体みんな同じことを言うんですよね、
うん、
だからとりあえずやってみることがすごく大切なんだなっていうことがありますよね、
うん、
で一回やってしまうともう感覚を覚えるっていうか、うん、次から最初は難しいなって思ってたことでも、もう簡単にやってしまうというか、
うん、
これはその人だろうが動物だろうが一緒だなっていうのはね。
動物、
動物というのもなんで今動物って言ったかというと、本能的な部分は多分人も動物も大して変わらないんですよね、
はあはあ、
恐怖感があるとか、
は
あ
は
あ、そういうのは変わらないと思うんですけど、というのも警備隊長の資料がいるじゃないですか、認定には、
うん、
でその資料が最初は塀を越えるのできなかったんですね、
うん、
多分怖いのか、うん、自分ができないと思っているのか、うん、ただ一回飛んでしまうと、うん、もう次からピョンピョンピョンピョン飛ぶようになったじゃないですか、
うんうん、
だから人も同じで、なんかやる前は怖いだとか、うん、自分にはできないって思っていても、一回そのハードルを越えてしまうと、もうそのハードルは意味をなさないというか、うんうん、ハードルにならないというかね、うん
できるようになること
よね。そう、同じなんだなって思いながら見ていたんですけど、
白から学んだわけ、
白から学びました。
どうかしとるでこれ。警備隊と白がさ、
はい、
全然警備をしてくれないじゃない、
はい、
あれはなぜ
なんで
なんか警備する気がないよね、
うん、気がない。あれ人間だと思ってんじゃないの、あれ自分のこと。
犬だとよくあるみたいですね、自分のこと人間だと思っている やつがね、多いみたいですけど、
あれ鏡を見せて思い知らせる。
なんかその人と一緒にいる時間が犬が長いと、うん、例えばご飯を食べる時間が一緒だとか、うん、寝る時間が一緒だとかすると、うん、自分のことを人間だと思う犬が多いみたいなんですけど、うん、ただ白は外がいいじゃないですか、
うんうん、
だけどその他の犬を見ても声返さないとか、
うん、
それは単に相手をそのあなんだこいつ吠えてるなって思ってるのか、うん、それと自分を人間だと思ってるから、うん、その犬が来てもなんか別種族というかね、うん、そもそも認識していないのかわからないですけど、
うん、でも吠えるときは吠えるんで犬でも、
あそうですね、うんうん、ただ僕が見る限り白はその他の犬に対して吠えるのは見ないというかね、
うん、そうな、
はい、あいつ外から来た人には吠えないさ、身内に吠えるさ、
うん、
なんか喋ってるだろ、
うん、そう
そう、まあ、なんかその白も経験を積んだらこう警備隊長になってくれるのかもしれないですけど、まあ、ちょっと話がそれましたけど、うん、まあ、やればできるようになるよっていうことで、うん、僕も最近溶接をちょっとやってみたんですね、
うん、
この、まあ、趣味のこともあるし、
溶接ができないと、その三原基地が進められないっていうのもあって、やっていくんですけど、最初溶接って難しいなって思ってたんですよ。というのも、イメージでは、鉄をくっつけるのぐらい簡単だろうと思ってたわけですね。で、動画も見て、なるほどな、のの字を書く、ずっと書いていくんだなって、思ってやってみるんですけど、全然最初できないんですよね。
鼻くそ溶接になったんで、
はい、
わかる？子供が鼻くそ壁にくっつけたら あれなんよ。これで全然その溶接になってない、
はいはい、
ただ上にもりっとなんか汚いものがついただけみたいな、
あーなんか想像つくわ、
そういうの鼻くそ溶接っていうのが
で、その一般製品で見て溶接されてるものって強度が出てるじゃないですか、で最初からあれができると思ってやったら、叩いたらすぐこう剥がれてしまうというか、ただそれも今はその綺麗ではないですけどちゃんとくっついてる状態で実際その三原基地で役に立っているというかね、
木造なのになんで溶接の話をしているかというと、足場をね作りたいわけよ、高いところの作業でね、どうしてもこうやっぱり古いのでね、強度が出てないところなんかがあったりすると落ちちゃうでしょ。
危ないよね。
なので部分的にちゃんと足場を鉄で組みたいわけ、もちろんそれは綺麗に後で取ってしまってね、木造の良さを生かすんだけども、補修の際にはねそれを抑えたりとか、やっぱり鉄の力を借りたいわけよ、で僕だけだと作業は進まないでしょ、で春人に溶接を覚えさせたいっていうのもあって、それでいろんなことやってたわけ、
鬼丸さんだけが溶接できたら作業の分担とかできませんし、何かあった時にこう両方ともできるって状態にしとかないと困りますもんね、でその三原基地もその今の家と同じ企画もの できたら自分でそういう事業を作る必要もないのかもしれませんけど、古い家で自分でこの柱も全部作っていかないといけないというか、支えも全部自分で作るっていう感じなので、溶接ができるとか自分で柱を作れる木造加工の技術があるとか、そういうのはどんどん身につけていかないといけないですよね。
じゃけ今の企画とは全然違うの
そう
っていうことでね。
そう
だから市販されているその
ものが使えない、
支えとかもあるんですけど、使えないというか使いにくいというか、一手間入れないといういけないというか、
何でもかんでもね一手間入れないとちょっとややこしいな、だけどすごいやっぱり勉強になるというか、考えさせられるというか、もう計算通りにとにかくいかないね、
昔の人すごいんじゃねえじゃんね。
すごいよ。だから曲がったものでまっすぐを作るとかっていう発想だからね、
なんかすっごい曲がった木で針が作ってあったりするよね。
僕らも上達すればそういうのができるようになるとは思うんですけど、あれはその長い時間と長い経験がいりますよね、その単純にやればできるっていうレベルの先というか、
やり続けてできたみたいな、できる、
だけどそんなにね、我々の技術が上達するまで時間をかけられないわけよ、なので
何年かかんねんっていう話になるんだ、
なのでね、もう、僕だけではなくてね、ある人にも覚えてもらわないといけないし、そもそも話ができないの
共通の言語が通じないというか、
そう、
その業界用語じゃないですけど、その業界の単語ってあるじゃないですか、なんかそれがこうお互い話して通じない、僕の方が通じてないというか、鬼丸さんが言ってもこっちが理解してないというか、
ね、鼻くそつけんなバカとかって言っても何のことか分かんないじゃん、
まあ本当溶接はやればできるようになるんだなっていうのはすごい思いましたし、
今溶接機も安くなったからね、昔と比べてね、
そうなんですね、昔もっと高かったって
、いやもっと本格的なものしかなかったんだね、
その一般の人が気軽にできるような溶接も出ていなかったし、
そう、
そもそも価格が高いしみたいな、
そういう意味ではね本当に良かったんだよね、
だけど本当にそのやらなかったらできなかったし、やれば良かったなっていう感じがしますね。で何にしてもそうじゃないですか、とりあえずやらないと始まらないというか、運転にせよ何にせよの知識であっても実際運転しないと感覚はつかめないし僕がそれとカブ運転するときって怖かったんですよね、どういうこと怖って思いながら、でそしたら田舎のおばあちゃんなんかが原付でブーンって飛ばしてるんで 俺はあのババアにすら負けるのかとかって最初は思ってましたけど、うん、とりあえずそのずっと経験していけばできるようになるし、なのでその最初に怖いとか自分にはできないって思うかもしれないですけど、まあ、とりあえずやってみればそのハードルは超えられるので。
超えられないハードルって何があるんだろうね、人生。
超えられないハードル、例えばですけど、うん、世界記録とかを狙うってなった場合、うん、早くは走れるようになるけど、うん、世界記録は超えられないみたいなことは出てくるかもしれないです、ね、
でもそれは他人との比較になるからさ、はい、自分との比較で超えられないハードルってそんなにないと思うんだよ。
ないでしょうね、うん、その昔の自分より早く走るようになるっていうのが目標であれば超えられるだろうし、うん、まあ溶接の話であれば昔の自分より上手な綺麗な溶接をするっていうのであれば超えられるだろうし、うん、
まあ加齢とともにね、走るのなんかどうしても遅くなっちゃうからね。
はいはいはい。
どうでしょう、
英語喋るの
は。でも
英語喋るのは別にいいんじゃないの、喋りたい人は。
This is a pen から進化するんじゃないですか。ただその英語喋ると発音が綺麗になっていくだとか、うん、その単語をどんどん英語の語彙力が上がるというか、
やりたい人はね、は
い、
やりたい人はだけその英語が喋れるようになりたいっていう人であればどんどんやっていくというかね、海外の人と関わっていればどんどん上達する気はしますけどね。
あの忘れるスピードよりもさ、覚えるスピードを常に高く保っていないと、うん、第二言語って維持できないと思うんだよ。第一言語の場合は、うん、あんまり忘れないじゃん、
うんうん、よう忘れるよ、英語喋らんかったら。
あ、
うん、あ、なんだっけみたいな感じになるよね。
ミシュランはその海外の方とよく絡む機会があるじゃないですか、日本の中でなんか旅をしてる人がいて話しかけて仲良くなってわーわー喋っているみたいな、
昨日もねその場面があった
んです。あったんですか。
なんかね、自転車乗ってる外国人がね、はい、フラッと食堂に入ってきたわけ、
はい、
で親子なんだよ、
はい、
でね、話しかけたんだよまたミシュラン。
だからね、はい、
スイスから来てたんだ。
スイス、
うん、しかもね、
はい、
ああドイツだとか
デンマ
ークだとか、うん、それからラオスとかって言ってたな、
う
ん、
そうい
うところ全部家族で回ったんだって。自転車で、
自転車で
なんか10カ国近くあったよ ね、
うん、これでサウスコリアから日本に入ったよと、
うんうんうん、
で子供小学生ぐらいなんだよ、
はい、
3人いてね、
はい、
でどうするのかなって、まあ、ミシュランが質問してる。そしたらね、私たちは先生なんだよ、なので学校1年間休ませて世界中を巡るんだよ。すごかったね、
うん、さすがね、新卒の年収、
うん、世界ナンバーワンスイスだからね、
うん、900万じゃけね。すごいよね、
日本の2倍3倍はありますよね、
うん、あ、そうだね、
よくそうやって巡られますよね、
まだ素晴らしいなと思うんだよ、うん、
自分の国の中だとか、ある特定の地域、自分の国の中のある特定の地域だったら分かりますけど、それこそ四国一周するだとかってなったら、別に言語が通じないことはないじゃないですか、で通貨も同じ円だし、ただそれをその違う国でやってってなると、
しかも自転車移動じゃいけない全部
だ、すごいと思うよ。だからね、その子たちの経験ってね、もう異文化に触れまくったわけでしょ、
うん、
で景色を
見まくってね、
うん、でそれぞれの国の人たちと触れ合いがあるわけだからさ、うん、そりゃこの子たちリックになるなと思ったよ、
うん、
価値観がガラッと変わりますもんね、
うん、
あの何かをそのチャレンジしてハードルを超える上で、うん、価値観ってすごいこう引っ張ると思うんですよね、うん、怖いっていうか、あの 恐怖感も含めて、うん、ただそれがそういう小さな経験というか小さなチャレンジをして、うん、小さなハードルからスタートしてくれてハードルを超えていたらそういう恐怖感もなくなるでしょうね、うん、
メダル何回回したんかな
と思うよね、うんうん、
でその中学生、まあ、僕はその頃は見てないんですけど、うん、子供の自転車って小さいじゃないですか、うん、つまりペダルを大人の
2倍ぐらい回さんといけばいいの、
うん、
くるくるくるくるくるあの一番ちっちゃい子が女の子でさ、
はい、
あの鯉のぼりをねハンドルのところにね、
はい、
立てて、
はいはいはい、
走ってんの、
かわいい、うん、
でちょうどね 峠道でね、はい、その人たちの一個を抜いたの、はい、車でね、はい、で安全にかなりはみ出して抜いて、はい、それで食事をしてたらね来たの、
うん、で向こうが追いかけてくるような形 で、
う
で、
ね、そうそうそうそうそうそうそう、はい、いやなんか非常になんかいい出会いだったよね、うんうん、感動した、うん、ああ親がちゃんとチャレンジさせてるわって、うんうん、というか一緒にチャレンジしてんだな。
そうよね、
うん、なんか親が上から目線とかっていう話じゃなくて、なんか一緒にこう努力しているというか、チャレンジしているというか、うんうんうん、なのでみんなでハードルを超えまくっていくんだろうな多分。
でそれももともと多分親がそのできないって思ってたら、その巡るっていうのは実現しなかったですもんね、うん、
まあ、学校を1年間休ませて、はい、そして自ら子供たちを率いて、はい、世界を巡るって、うん、親の決断もすごいと思う。
そうです。しかも自らの足で巡るっていうのがまだすごいですよね。
そうそうそうそう、うん、車乗ってビューじゃないのかな、うん、
で世界一周ツアーとかで巡るわけでもなくて、う
んうん、いや車で行くのうちと怖い
よ怖いというか疲れるでしょうね。
あ、うん、すごいよね。
だってスイスからしたら、そのスイス、まあ、ヨーロッパ以外の国は多分全く文化が違って、うん、交通ルールも違う中で、うん
う
ん、
そうそう、
しかも自転車っていうその危ない乗り物で巡るっていうのは本当に勇気もいるだろうし、
うん、体力もね、うん、
次どこ行くんかって聞けばよかったなと思ってね。
迷うな、うん、
今度アメリカ一周巡るんかな、それとも東南アジアの方に降りるのかもしれないですし、
うん、オーストラリアかな、
もう行きそうですよね、
うんうん、すごっ
まあなのでね、ちょうどタイムリーに今日君が話そうとしていたこととね、それもマッチするし、うん、今度我々がやろうとしている合宿なんかもね、はい、多分小さなチャレンジたくさん出てくると思うんだよね、うんうんうん、
あの合宿の中でその水泳も教えようと思っているので、うん、で水泳なんか、まあ、やればどんどん速くなるっていうか、うんうん、その水の感覚をつかんで、うん、どうやったらその水の中で速く泳げるかというかね、うんうん、早く進めるかですね、うんうん、が分かってしまえばおーって多分子供らも驚いてくれると思うので、うん、ただその水の中の感覚もその誰かが教えてあげるっていうか、そのきっかけを作ってあげる必要があるので、うん、まあ、それだけやってしまおうかなっていうので、あ、
はるくんが水がつかめてる感覚を持ったのはいつぐらいだ？
いつぐらいですかね。
泳ぐのは随分早くから泳いでるじゃん、はい、でもなんか水をちゃんと捕まえるとか、水の中をきちんと進めるとかさ、うん、その感覚が身についたのはいつぐらい？
早く泳げてるかどうかは別として、うん、その水を確実に蹴ってるなっていうのは平泳ぎをやり始めてからなんですよ。あ、その蹴った後にこう足を閉じるんですけど、ちょうどその水の動きを感じられるっていうか、うんうんうん、あとやっぱり毛伸びでフォームを変えたらより長く進めたっていうのは、うんうんうん、まあ、進んでるんだなって思いましたね、うん、あとはその飛び込みをやらせてもらえてたんですけど、うん、飛び込んだ後に、うん、その深く潜りすぎたら、うん、あの加速しないし、うん、かといって浅く潜りすぎると、うん、すぐ浮いてきてダメだしみたいな、うんうんうんうん、やっぱその辺で水の感覚はつかめたかなって思いますね、うん、
最初キョンシー飛びだったもんね、
はい、
キョンシー飛びってわかる、
ピョンって
ピョンって走ったら多いの
本来その、まあ、手を頭の上でこう交差させるというか伸ばして、うん、頭から入らないといけないんですけど、うん、最初怖いから、うん、とりあえず足から落ちてしまって、うん、でそれがその腕を伸ばしてるキョンシーに似ているっていうことからキョンシー飛びって呼んでいたんですけど
私まだキョンシー飛び飛び込みなんか要せんわ。
これで勇気を出してね、うん、バッと行こうとするとね、うん、腹打ちするんだよこれが。ああ、
そうね。
水面に対して体が平行に落ちて、うん、バタンとこう、う
ん、あれは痛いんだよ、うんうん、お腹真っ赤になるからね、うん
うんうんうん、そうじゃね、自分の重さでこうバコンっていくんだな、うん、
腹打ちだけじゃなくて顔面打ちもするからね。
顔面打ちの方がひどいですね、うん、鼻血とか出るんで、うんうんうん、
それがスポット入るとね、うん、おおっていう感じよ、うんうん、
でもそうやってチャレンジしたんじゃな、うん、で水泳やってる子はみんなしおるんじゃな。
してますね。あ、でうちの監督は腹打ちしようが画面打ちしようがその止める人ではなかったのでもうその嫌でもやるしかないという、うん、
まあそこで止めたら二度とせんかもね、
うんうん、本当そうなんですよね、うん、 ちょうど一回怖いって思って周りが止めてしまったら、うん、まあ、そのハードルを超えられないまま
行っちゃうわね、う
ん、あれでね、腹打ちしたからって言って、ね、あー大丈夫丸々ちゃんとかって言ったらもうダメなの。
そうじゃね、
もう知らん顔してゲラゲラ笑ってるぐらいじゃないとダメなんだよ。
こうじゃこうじゃ、うん、これじゃ世の中はね、失敗するために大丈夫とか、
うん、それね、あんまりいいことじゃないんだよね。
そうじゃね、
なんかね、これ心理的なものなんだけど、うん、自分には無理がそこで刷り込まれると、
ああ
他も無理になっちゃうんだよ、うんうんうんうん、だからやってできないことはなくて、うん、今うまくいかない方法を一つ見つけたと思えばいいんだよね、うんうん、で上手い人のよく見てそれを真似てみる、うんうん、スーッと入っていけるみたいな、うんうん、
その一回無理を覚えてしまったらその後も無理ですけど、一回できるっていうのを覚えたらその後も
できちゃう、
できるようになりますもんね、うん、
でどんどん上手くなる、うん、なんでもそうなんじゃないのかな、
一回やってできるっていう感覚さえつかめてしまえば、うん、何でもチャレンジできるっていうのはどんどん積み重なっていきますもんね、うん、あとやっぱりどうしてもさ初めてのことは怖いっていうのがあるんですけど、まあ自分に、まあ他の人にできて自分ができないわけないって思い込むとか、うん、で人がやってるんだからその死ぬことはないとか、うん、まあ、なんかそういう感じでその怖いっていうのをどんどん克服していくと思うので、うん、
でももっとこう高度な恐怖感を感じるようなもの、例えばスカイダイビングとか、
はいはいはいはい、僕バンジージャンプは怖かったですね。
あれ
いくらなんでも無理って思いましたから。
でもやった、
ちっちゃいのやったんですけど、マカオタワーから飛び降りるのがあって、うん、あれどうですかね、 200m、300m あると思いますけど、これは無理って思ったのと、うん、でそのマカオタワーの展望台の外をこう
歩く、
うん、安全なこう、まあ、安全帯つけて歩くのがあるんですけど、うんうん、あれも確か怖いって言ってやりませんでしたもんね、うん、
下から見てるとできると思うんだけど、うんうん、上に上がるとさ、お尻がムズムズしてなんか一歩が出なくなるんで、ね、
そんな無理してやらねえけんことでもない
けどね。でもない、そう
ただそのやるとちょっと世界観変わるかもしれないですけど、あれは怖かったですね、その自分の恐怖心以上のものだったんで、
うん、まあそれは分かる、うんうん、まあ、あんなことはせいぜい迷惑
言いようがないよね、うんうん、やらねえけん
だけどあれじゃん、大工仕事で高いとか登ったりするじゃん、
はい、
あれもケツもぞもぞするよな、
しますけど、あれはもうやれってこう追われるんで、うん、もうとりあえず怖くてもやるしかないっていうか、うんうん、だから今回その三原基地も今天井裏で作業してるじゃないですか、うんうん、まあ、正直その天井があって、うん、まあ、落ちてもそこに足場があるっていうのは分かりますけど、うん、怖いもんは怖いですもんね、うん、
踏み外したらどうしようってね、
うんうん、
もうね、多分落下はないんだよ、
うんうんうんうん、
ズボッとはまるぐらいで、
うん、落下はないにしてもその落ちた後にその冷や汗が止まらないんだろうなっていうのはもう分かってるんで、まあ、それは怖いんですけど、うん、まあ、やるしかないって思いながらやってるんで、うん、
だけどそれで一歩一歩進んでいくのね、これはまた別の快感があるのよ、
うん、
おーできたとかね、
うんうんうん、
どんどん綺麗になってるとかってあります
ね。そう、うん、どうはるくん最近は大工仕事も少し上達の兆しがわしから見ると見えているんだけど、はい、自分でそれは実感してる？
実感はしてますけど、うん、道具に対して自分が追いついていないなっていうのがどんどん現れてきてるなっていうのがあって、うん、まあ、その道具を使えない自分がいるだとか、うん、もっとこう、あ、うまいこと使えたんだなって思うことがあるだとか、うん、まあ、まだまだだなっていうふうに思ってますね、うん、
なんか発想力がまだ乏しい。
そうですね、どこをどうしたらこどう
なるできるかとかさ、
うんうん、効率化をどうするかとか、
そうそう、どうすれば直角が取れるかとかさ、
電動工具は便利ですけど、うん、その場合にその手道具、うん、やった方が早い場合もあるじゃないですか、
うん、そうそう、春がね、まあ、生意気に丸の子ばっかり使うんだよ私手の子でピュッピュッて切りよるわわしの方が正確じゃない、うんうん、
まあ本当その電動工具は便利だけどそればっかり頼ってたらいけないんだろうし、あと手間がかかるけどそのジグというかね、ガイドを先に作っておくとか、うん、まあ、そういうことの大切さっていうのはやればどんどん分かってきたなっていう感じしますね、
うん、まあいろんな体験をしてもらっていろいろできるようになるといいね。
そうですね、うん、まあ、ただその怪我をしないだとか、うん、まあ、そういうのはちゃんと守りながらというかね、
うんうん、
怖いどころじゃなくなるからね、うん、怪我しちゃったりすると
ね、うん、そうですね、うん、
まあだけどある程度のこう失敗はどんどんしてもらいたい。だから今度の夏合宿で多分バナナボート乗れると思うんだけど、はい、バナナボートって落ちるのが面白いんだからなあれ、バーって引っ張られてバーって落ちて、水中の中でブワーってなりながら、まあでもちゃんと救命胴衣着てるからさ、
沈むことはなくてっていう、ただそのやっぱ海とか梅雨とかするってなった時になんか水にトラウマがあるんですっていう子ももしかしたらいると思うんですけど、そのトラウマは克服できるので、それは様子見てこう、ずつ慣れさせてあげるっていうのがね、それこそ溺れた経験があるからトラウマがあるって親が勝手に決めつけてるだけかもしれないですし、まあ、そんなこと言ったら僕何回も溺れてるんで、
お前はわしに感謝の気持ちはあるのか。
覚えてないので、あの、
はい、いや溺れたことがあるっていうのは
溺れたこと自体はなんか覚えてるんですけど、ただその覚えてない溺れたこともあるので、川に落ちるな、なんだかんだ。あと水があったら落ちるのは小学3年生とか4年生までずっと続いてましたもんね、
とりあえず溝にはまるとかさ、
アホじゃん。
まあしょうがないんだよね、
しょうがないとは言えんな、落ち着きな気もしますけどね、
親はヒヤヒヤするね。
いやヒヤヒヤしてた
ね、
それだけじゃなくてね、道路でやっぱ車突っ込んできて、ひょいと持ち上げて助かったとか2回ぐらいあるんだよ、それも、
もうい
や、この子が悪かったわけじゃないんだよ、そこに車が突っ込んできた、ひょいと持ち上げたら助かったと思うんですよ、もう本当それ。
歩行者の横断歩道が青だからって車が突っ込んでこないとは言えませんもんね、
そうよね、よう見とかね、
まあ、なのでそういうファインプレーはやっぱりお父さんが頑張らんといけないの。
まあ本当に日常そういうファインプレーな場面っていろいろありますもんね、
だから何回かこの人死にかけてる。一番やばいのはやっぱり2歳ぐらいかな、温泉に行って、なんか流れる温泉があって、そこへわーって走ってってドボンと落ちたのよ。でそれ結構深いやつ で流れがあるもんだから下に潜っちゃってさ、落ちたし、そのままこうなん、ジェット水流ぐるぐるって回っちゃってさ、探せなくなっちゃって、でまあ一周回って戻ってくるかなってそこで。まあそういうことがあったりとかね、
じゃあそれも僕の記憶に残っていたら水泳とか嫌になってたんですかね、
かもしれないね、私もあのハワイで波のプールで溺れたわ。波にさらわれてね、ぐるぐる回ったんじゃけしたって、
お前
回転したんよ。
洗濯機に入れられた
から。そうで、それ次女と一緒にぐるぐる回ってね、で外で見よった人がね、波の上からね、足が4本上がって笑ったわとか言われて。
でその正中線で回ったわけじゃなくて、もう体の中心からこうぐるぐるぐるぐる回ったっていう。
そう
すごいね。まあ
死ぬか思ったよ、ね、
バナナボートとかやったらそういう体験もできるんじゃないかな。また、はい、
それでは時間が近づいてまいりましたので音楽を挟んでエンディングに入ります。はい、皆さん今回の話はどうだったでしょうか。まあ、やればできるっていうことなんですけど、なかなかね難しいところもあると思うんですよ、怖いって思ってしまうだとか、
周りが止めるとか
な、でこれで失敗したらどう笑い物にされるとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、やらないとできるようにならないし、でその一回経験したことがいずれその自分の周りの助けになるっていうこともあるので、まあ、いろいろ経験しておいても、まあ、損はないというかね、まあ、そっちの方が得すると思います。
笑われ者になった方がいいね。
そうですね、まあ、失敗を恐れずにどんどんやっていきましょう、で あの、まあ、自分がねその やろうと思っても周りが止めることって、まあ、何度もあると思うんですけど、まあ、その精神を振り切れるかっていうのもあると思いますので、うんうんうん、まあ、自分の心の方が硬いかその周りの止める方が硬いかみたいなね、うんうん、まあ、そういう攻防戦もあると思いますが、とりあえずできるんだったらやってみようっていうね思うことは大切だと思います。で、最初に話しましたが、人にできて自分にできないことはないっていうのはね、うん、まあ、みんな言うので、うん、まあ、とりあえずやってみましょう。
はい、
はい、それではバイバイで締めますね。せーの、
バイバイ。